2について植物の栄養価の分析。栄養価を比較するために鹿が落ち穂拾いで採食した植物と鹿の本来の食べ物であるイネ科の草と採集し、成分分析を行った。その結果、落ち穂拾いで採食した植物の方が1年を通して脂質やタンパク質、加水化物などが豊富で、植物に含まれるエネルギーの量が多いことが分かった。猿の落とす植物は鹿の本来の食べ物よりも栄養価が高いのである。さらに興味深いデータがある。島の北西部で鹿を調査している研究者は、同じ鹿の体重を年に数回測定している。その記録を見ると、3月頃は鹿の体重が非常に軽いことがわかる。植物の乏しい冬の間に、秋までに蓄えた体脂肪を消費するため、春先は体重が軽くなるのだ。このことは、岩手県で行われた鹿の体脂肪の測定結果からも分かっている。春先は一年の中で鹿の栄養状態が特に悪い時期なのである。考察。これらの結果から先に挙げた2つの仮説は支持されたと言えるだろう。鹿にとって猿は植物が乏しく栄養状態の悪い時期に自力では獲得が難しい。しかも栄養価の高い植物をたくさん落としてくれるありがたい存在であると考えられる。はじめに述べた通り、これまで地上で暮らす日本猿と地上で暮らす日本鹿は互いに無関係に暮らしていると考えられてきた。しかし、一連の調査によって、この2種類の動物がつながりを持って暮らしていることが分かってきた。私は今回の調査を通して、同じ場所に暮らす生き物同士の結びつきの複雑さ、そして面白さの一端を垣間見たように感じている。今後はさらに詳しい調査を行い、それの行動が鹿の生活に及ぼす影響の大きさがどの程度なのか見ていくつもりである。また、鹿の方が猿に与える影響についても調べてみたい。動物たちにとってバランス取れた生息環境を維持するために、こうした研究から得られた知識を役立てることができるなら、それは研究者としての何よりの喜びである。